ラジオもっこもこパレード。
どうでもいいもの、赤の他人の100点のカラオケ、青春
アルデヒドボディヘドラ。
というわけで始まってました。
はい、
アルデヒドです。
はい、青春アルデヒドです。
さあ、イグノーベル賞一発目いきましょう。
はい、じゃあイグノーベル賞のですね、まあ今日はイグノーベル賞公録ということで今年のイグノーベル賞を紹介するんですが、まずはじめに、まあ10個何もないとこからやってもいいんですけど、去年からまあやってるシステムでちょい見せをします。先に、
あ、出ました。
はい、10個ちょい見せしましょうね。はい、こんな感じです。
ワニ、眉毛、呼び鈴、ミミズ、キス、下請け、雲、咀嚼、新型コロナ、うんこ。
はい。というね。すごい。感じで10個あるんで。
本当は悪いやつじゃないのに頑張って言った悪口みたいな感じします
ね。そうなのかな。ああ、まあまあ、でも。
ミミズって。
そうっすね。
ミミズかって。
まあでも確かに、うんこは明らかに登場回数多いんですよ、イグノーベル賞は。
まあまあまあまあ。
やっぱうんこが笑いにつながるっていうのは万国共通なんですかね。
まあ子供でも笑うからな。
まあそうですね、うん、っていうようなところで、いきたいと思いますが、じゃあまず一番初めはこれです。あ、システム言っときますね。
そう、絶対選ばせてくれると思ったら選ばれへんやと思って
今そうそう、選ぶシステムにしてたんです、実は去年、
うん、
でこれ好きな選んでってやったんですけど、まあ、最後にしょうもないのが残ると良くないわけですよ。
一応ね、全体の構成を考えてくれて
そうなんで、まあ、そういうことは今年はやりません。で、順番は一応考えてきました。
はい、
はい、
この順、この順、
基本この順です。
いや、うんこ最後やん。
うんこ最後ですね。あ、ちなみに今年は発表順なんですよこれ。
あー、そうなんや。
で、発表順が、まあ、我々的に良くない時もあって並べ替えするんですけど、うん、今年は発表順が結構良かったので、まあ、いいかなと思って発表順でやります。はい。
じゃあ、早速行きましょう。
はい。じゃあ、まずはじめが、これですね。こういう風に、イラストをまず見せまして、で、何賞かっていうのはイグノーベル賞はいっぱいあるので、
うん、
固定じゃないんでね、毎年変わりますから。まあ、
なんか頑張ったでしょう的な付け方やからな。
とか、まあ、適当につけるんですよね、うん、内省を作るっていう意味で、うん、なんで、これは音響学賞というアコースティックスという名前がついてますけども、アコースティックスプライズですね、本当は。だからで、その研究内容を匂わせるようなイラストを僕が作りました。
いや、偉い偉いよ
作ったっていうか、イラスト屋さんのね、著作権フリーのやつを使ってね。で、このイラストを見て、ブッチョが予想すると。で、それでその予想がどうでしょうねっつって、紹介するっていうのがシステムになってます。はい。
ワニが歌ってる、ワニに音符がついてるんで。
はいはいはいはい。
音響学賞なんですよね、けど、その。
そうなんです。これちなみに日本人ですよ。
あ、そう。
はい。
日本人。動物学賞とかやったらさ、ワニは実は歌うとか、そういうのかなと思うんだけど。はいはいはいはい。音響学賞やから。
分かってるね、ポイントがやっぱり。
賢いね、これは。
何年もやってるからね。
タイトルめっちゃ重要やからな。
はい。
だから、ワニは、実は、ワニの口で、音はすごくよく反響する。
いやー、もうむちゃくちゃいいよ。むちゃくちゃいい。もう、正直むちゃくちゃいい。研究者かと思う。じゃあ、紹介しましょう。ヨウスコウワニにヘリウムガスを吸わせても声が変化するということを調べた功績に倒した。
思ったより違うやんけ。
いやいやいや、でもね、そんなことないんですよ。で、これは、ちなみに、国、お国柄言いますね。まあ、スウェーデン。
あ、スウェーデンはズイって書いてるの。
はい、ズイはスウェーデンなんですよ。あのこれは字数をできるだけ詰めるためにこれを使ってるんですけど、はい、この漢字は何か分からへんやつがいっぱい出てくると思うんで、
奥みたいな、
スウェーデン、
日本、スウェーデン人、日本人、オーストラリア、
惜しい、オーストラリアはゴーやから、オーストリアです。
オーストリア、
はい、
でアメリカ
で、アメリカですね、はい、という人たちがやってまして、これですね、何かっていうと、あの、まあ、英語のタイトル、英語のタイトル後の方がいいかな、英語タイトル後の方がいいな。これは、ワニが、人とか鳥っていうのは、生態があって、で、その生態の中に入ってる空気を震わせて、音を大きくして出してるんですね。
ほうほうほうほう。
で、それにヘリウムガスを吸うと、中の空気のガスの重さが変わるんで、音程が変わるわけです、
声。ほうほうほうほう。
で、ワニはじゃあどうなんかっていう話。で、ワニがもしヘリウムガスで音程が変わったら、人とか鳥と同じような生態の構造やってことじゃないですか。
なるほどなるほど。反響を使っていると、
はい、でそういうこと知られてると思うじゃないですか、
うん、
これは爬虫類で初めてこの実験がされたんです爬虫類が果たしてどうやって声を出しているかっていうことは分かっていなくて、でこれ実はですね、結構だから、あの、なんていうのかな、深いんですよ。
うん、
でこれはそもそもこれすっごいまともな研究なんでね、これはですね、ワニはなぜか発情期によく鳴くんだと。
あ、そうなんや。
でワニはね、体が大きい方がモテるんですよ。
は
あ。で、まあ、自分が体が大きいぞっていうことをどうやって遠くにいるメスに知らせるか分かってないわけです。
はあ、は
あ。でそれが声なんじゃないかって話があって、
大柄ボイスだよ。
そう、大柄ボイスの方がモテるから、声が発情期鳴くことはすごく意味があるんじゃないかっていう仮説が前にあるわけです。
じゃあ岡本智孝さんみたいなのが一番モテるわけですね。僕が似てる、
高ない音、
声。ああ、そうか。
あの
カウンターテナー的なやつは赤いな、
うん、じゃないと思うんですけど、っていうことを多分考えていて、で、あのそれに対して、じゃあワニにヘリウムガスを吸わせて音程が変わるっていうことは、人間と同じような生態を使ってるから、人間の場合は体格が声に反映されるっても分かってるんですね、
うん、
だからそれでワニの、声の大きさが発情期に自分の体格を知らせるっていうことに使われてるっていう、まあ傍証っていうか、
はいはいはい、
一つの、研究例として証拠になるんじゃないかっていうことで研究をしてはる。でもう一つ意味があって、恐竜がどんな声で鳴いてたかって実は分かんない。
まあまあまあまあ。
ですけど、ワニ、まあ、恐竜の子孫って鳥やって言われてますけど、うん、ワニは、まあもうちょっと、昔の恐竜から発生してワニになってるんですね。古い恐竜は。
うんうんうん、
最新の恐竜じゃなくて。なんですけど、まあ、もう重たい人なので、ワニの鳴き方と鳥の鳴き方が、まあ、両方声帯を使って震えてるんなら、恐竜も同じように鳴いてたんじゃないのっていう仮説が立つわけです。
はぁ。
っていうので、まあ、やったんですけど、この実験のポイントはどうやってヘリウムガス吸わせるかっていうところで、まあ、それは結構工夫されてて、動物愛護があるんで、まあ、あんまし無茶なことできないわけですよ、今、動物実験って。
うんうんうん、
だから、これは水槽に、まずワニ浮かべまして、水をいっぱいいっぱいいっぱいまで入れるわけです。
はいはいはい、
空気なくなるところまで。
うん、
で、口を蓋をして、で、今度は、そのヘリウムと酸素を混ぜた空気を風船みたいなやつをまあつけて、で今度水を抜いていくわけですね。
ほ
んならまあ上にある空気が
ヘリウム
ヘリウムが入るやんかという、まあそれちなみに論文に随理で書かれてるんですけど、やり方が、はい、っていうのをまあやりまして、実際でそこまでやって、あとは水面に浮かんで鳴くのを待つっていう話です
ね。
っていうのをやると、実際に鳴く音の音程が変わって、で、明らかにヘリウムのおかげで変わったよって。
いやー、いいですね。
いうのが分かったという証です。はい。
For
inducing a female Chinese alligator なんで、
うん、メスの中国ワニ。
まあそう、ヨースコワニっていうのがチャイニーズアリゲーターなんですけど、うん、チャイニーズアリゲーターに、が、トゥーベローっていうのが、ベローがね、吠えるっていうか、うなるみたいな感じです。
は
い。 で、それを、要は、エアタイトチャンバー。これ作ったやつです。作ったチャンバーの中で、ヘリウムを満たした作ったチャンバーの中で、メスの、チャイニーズアリゲーターを、うならせたことに対してなんですよ。で、これね、まあ、英語にするとちょっと、日本人には分かんない多分面白いポイントがあって、ベローっていうのが、まあ、このワニの鳴き声全部ベローっていうらしいんですけど、うん、まあ、ベローっていうのは男性のうなり声みたいな意味なんですよ。まあ、わざわざフィーメールをつけてるから、多分、あのヘリウムを使って女に男の声を出させたみたいなところがちょっと英語的に面白いポイントなんかなと思う。
なるほどね。
はい。
はい。
っていうのが一つ目でした。
音響学長。
はい。
さあ、なんと10個もありますからね。
次行きましょう。
はい。
次は、これです。ポイントが、ちょっと気になるポイントありませんか？イラストで。
サイコロジーとかで心理学賞って書いてて、
はい。
まあ、女の子のところに、
なんですけど、ちょっと変ですよね。
コームみたいな。
ハサミとコームは無視していいです。
眉毛が片っぽだけ切られてて片っぽは手入れされて
る。ああ、いいですね。いいですね。
で、コームが多分このハサミ、眉毛切り用のコームですもんね。
なんですけど、大事なのは、眉毛なんです。確かに。
心理学賞ですから、
はい。
人は、眉毛が、長いと強気になる。
ああ、でもめっちゃいいですよ。
だから、
正直めっちゃいい。
村井さんでしたっけ？
はいはい。村井さん？
こう、眉毛がすごい、
村山富一の話。
村山富一。
はいはいはいはい。
は、眉毛のおかげで気が強かった。
ああ、でもね、むちゃ惜しいですね。じゃあ、心理学賞ですね。内容はこれです。眉毛でナルシシストを見分ける方法を考案したことに対して。
ええー。
ということで、これはまあ、川はどっかわかりますか？
カナダ。
カナダですね。カナダとアメリカの研究ですけども。4D、Devising Method、Devising a Method to Identify Narcissist by Examining their Eyebrows。だから、まあ、これは同じですね。日本語と全く同じニュアンス。はい。
眉毛で。
はい。っていうことなんですけど、言ってる意味わかります？
だから眉毛を手入れするようなやつは自意識が過剰や
と。あ、結構いいとこつくね、やっぱ。なんつうか慣れてる、手慣れてる。
褒められてんか、なんかようわからん。
いやいやいや、ちなみにね、この、まあ、最後のオチっていうか論文で書かれてる面白いフレーズっていうのがあって、何やったっけ、特に整った眉毛をしている人に気をつけるべきって書かれてます、ね。
あのスキージャンプのさ、
はい、
船木、
はいはいはい、
すごかったじゃん、眉毛が。
あ、そうなんや。
細って思ってたんだけど。
あ、
そういうこと。
ちなみにね、太い方がナルシスト傾向は高いらしいですよ。
ああ、そう、
はい、
僕は結構眉毛切るんですよ、実は。
はーはーはーは
ー。眉毛濃いのあんま好きじゃないんで、
はいはいはいはい、
割とちょっと細身にしてしまうんですけど。
でね、これはこれもこれ多分イグノベ賞が出たっていうのは、まあ、一つは眉毛で人を断じるなよって話なんですよね、当然、
うんうんうんうん、
っていうのはまああるんですけど、これも実はかなりちゃんとした研究というか事例がね、まあ、もともとあって、
うん、
でそれでやってる研究なんですけど、あとね、実験がちょっとまあ面白いっていうか、まあなるほどなって思うところがあるん でこれはね、まあ、カナダの多分大学がメインでやってるんですけど、カナダの大学の学生さんを39人やったかな、なんかぐらい、うん、まあ、連れてきて、まあ、顔写真撮って、で、全員にナルシスト度を測る心理テストっていうのが、まあ、それはもともとあるんです、
はい。
で、それをやってもらうと。でね、人間っていうのは偉いもんで、顔写真見るじゃないですか。うん、こいつがナルシストかどうかっていうのは、かなりわかるんですって。実は、並べられると。
偏見じゃないそれ。
で、まあまあ、でもそれはテストの結果と、そうやってブラインド、その性格知らんけど顔見ただけで誰がナルシストやと思いますみたいなのとかをやると。
だって日本人はさ、ゴレンジャーが5人並んでてさ、
はいはいはい。
赤、青、黄色、ピンク、緑って。で、顔も見えてないけど、ナルシストはって言ったら多分全員青って言うやん。
ああ、まあそれはすり込みもあるやろ。
だから、そういう文化的偏見じゃないのってこと僕は思う。
ああ、でもだから合うってことですよ。だから。文化的偏見とナルシスト度合い。を測る試験の結果っていうのが合うっていうことなんですよね。
あ、まあ確かに。
で、そもそも分かってることとして、意外とナルシストは見破られるって話なんですよ。 見ただけで。
なるほど。
顔見れば、うん。っていうのが前提にあってね。
はいはいはい。
で、そこから、じゃあ、果たしてそれはみんな無意識に何を見て判断してんねんっていうことを、まあ、実験しようとしたわけです。どうやってやると思います？
なるほど、ザ・ワールドの恋人選びみたいに、8人の写真持ってきて、誰がナルシストだと思うって言ったら。
それ原因わかんないじゃないですか。その顔のそれぞれのどこを見て判断してるとか、何が重要かっていうのを研究したいわけですよ、この人は。
眉毛じゃないかな。
いや、その至る過程よ。
え？
でね、これ実は、いろんなパーツを別の写真と入れ替えるんです。
ああ、なるほど。
っていう合成写真をいっぱい作って、
本
そう、やると、どうも眉毛だなってなるんです。
みんな、どうも、この眉毛がつくとみんなナルシストって
言い出す。ナルシストっぽいって言い出すっていう。
ああ、けど、眉毛って絶妙で、目力があるとかさ、目に自信があるなんて言うけども、
はいはいはいはい。
まつげの眉毛で相当それって変わるやん、表情なんて。
ト
ミーズ・ケンさんがなんか情けなく見るのは単にさ、下がり眉のだけでさ、
はいはいはいはい。
けど本人は別に情けないわけではないじゃないですか。そう思ったんですけど、眉毛は相当あるかもな。
そうなんですよね。っていうのが、まあ、わかりましたって言ってて、この論文の結論は、眉毛でナルシストかどうかっていうのはわかるぞっていうのが、当然論文の結論なんですけど、まあ、イグノーベル賞の専門委員会から、選定委員会からしたら、まあまあ、眉毛だけで人はわかれんよなって話。やっていうのが、多分、イグノーベルポイントですね。
はぁ、なるほどな。
はい。で、まあ、なんで、ナルシスト見分けなあかんのって話はあると思うんですけど。
根本的にな。
いや、でも、それはちゃんと実はイントロ、論文のイントロに書いてて、ナルシストっていうのは、パッと見良さそうな人で近寄りたくなるけれども、傷つけられたりいろいろするよね、みたいな書いてあるんですよ。あんまり良くないことが多いみたいなこと書かれてるんですよ。
そう思うと、ナルシストっていうのは、ナルシストって僕らが思う、よりかは、その自己愛が強くて自分勝手みたいな意味合いの方が近いんかもね。
ああ、まあまあ、そういうのはあるかもしれないですね。うん、心理テストで
判定してる。自己中みたいなね。
うん、
なるほどな。
っていうのはあるんですけど、まあ、そういう論文がございまして、まあ、最終的には、整った眉毛をしているやつに気をつけろ。
という、ね。逆やると、整って太いってこと？
まあ、整って太い。手入れをよくしてるっていうのは、良くない、良くないというか、ナルシストと高いらしいんですよ、やっぱ。
そうか。
なるほど。まあね、っていうことで。まあでも、この研究が有名になると、今度、ナルシスト偽装が出ますよね、多分ね。
まあ、イグノーベルやからな。
けど。はい。っていうような
話。まあじゃあ、メイクの流行りが変わるとかあるかもね。
まあそうなんですよね。
まあけど、単純な話で男より女の人の方がさ、こう眉毛を手入れする人多いと思うの。
あ、もちろんそうでしょうね。
っていうことは、それだけやっぱある程度ナルシストっていうか自己愛が強いのは男子より女性かも、みたいな。フェミが起こるよ、そういうこと言うと。
いや、俺らが言ってんじゃないから。俺らが言ってんじゃないから、これは。
そうやな。
そうそうそう、論文読んでくださいって。
そうそう。はい、という。どうします？
はい。
導入長かったから2本ぐらいで1回切りますか。
ああ、じゃあ244かな。
244ぐらいでいきます
ね。はいはい、いいでしょ、別に。
はい、というわけでお届けしましたのは、ブッチョカチャギと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名門ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、貯蔵ネット殺菌冷凍日清ゲート、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール